こんばんは。12月31日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオドラジコ始まりました。83MHz i&urara FM より今週もお届けをいたします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点物にスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第5週のパーソナリティを担当します、なんでもやボビー兼
なんでもや井村あさみです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今週のスポットライトのコーナーは演技をお届けするということで、はい、いろいろ聞いていきたいと思います。
濃いです。
濃いですか。楽しみです。はい、そして後半がシュータンとパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがあります。5週目の今夜はですね、昭和のスターを語るコーナーとなります。またリクエストやおすすめの音楽もありますので、ぜひ最後までお楽しみください。ということで、まだちょっとゆっくりお時間ありますけど、大晦日ですよ。
そうです、もう晦日の
晦日
はい、裏番組の紅白やってますし
やめ、みんなこっち聞いてくれてんねんから。
そうそう、でも大丈夫、曲だけはもうね、負けませんからね。
負けませんからね、
はい、すごいです。はい、
そう、楽しみにね、今日聞いていただきたいと思います。はい、はい、
それでは今週も行きましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、松たか子でアナと雪の女王2から Into the Unknown。
今週のスポットライト。
今週のスポットライトは演技です。
はい
今日はですね、うん、ゲストさんをお迎えしてます。はい、後でいろんな話が出てきますけれども、はい、もうドキドキという、ね、
はい、楽しみにしてますから早く紹介してください。はい、
ではじゃあどうぞ。
はい、自分で自己紹介ですか。
はい、はい、高野美由紀と申します。役者や歌など一つにとどまらずいろんな活動をしております。はい、最近はですね、自分の役者やそういった活動だけではなく、うん、夢を持ってね、もやもやしている若い子たちの支援活動などもしております。
うん、というね、マルチに。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。やってらっしゃるんです。
うん、そう。で、今回はいろんな中から、はい、役者という形で来ていただいたんですけども、
演技のプロですね。
はい。実は、私のオリジナル曲、はい、うん、野鳥の、要はその、オリジナルの歌詞をちょっとか、セリフを書いてくれたんですよ。はい、
おー、そう
ね。で、前からオファーはかけてて、はい、で、じゃあまず歌ってみようってことから始まって、うん、歌ったらじゃあ映像が必要だと。
うんうんうん、
で、今回、PV を撮ったんです。
あら、贅沢しましたね。
はい。はい、で、このボビー兼、はい、役者として。
デビューですか。
はい。役者デビューしました。
ええ顔してますね、今。
そうそうそう。
顔されてますね、はい、今。
で、そんな感じでね、うん、野鳥なので、やっぱり夜の、はい、女性とのこのお店の話なので、うん、 そうですね、はい、それでダンスシーンを盛り込んだんです。
今でもって言ったらあれですけど、ええ、あるんですか、ダンスってそういうお店。
まあ、お店によってはあります。ダンスタイムみたいな。で、そのシーンを入れたくて、
うんうんうん、
まあ、2テイクぐらい撮ったんです。
はい。
で、一応そのダンスって何のダンスかわかります？
え、でもそういうお店だと、うん、サンバとかじゃないじゃないですか。
じゃないですよ。違います。違いますよ。
チークですよね。
そう、チーク、そう、チークタイムを再現したんですよ。
はい。ほんとやらしい。
いやそれで、そう、前の、バージョンの時も、撮ったことあったんですけど、
うんうん、そうなんです
ね、なんか顔がにやけてたんですよ、やっぱり。
ほら、ほら、やっぱり。
にやけてたんですよ、そう。はい、それで、今回、ちょっと真面目というか、うん、で、なんとか、でも前からオファーかけてたんで、はい、お気に入りだったんですよ。
うんうん、
それで、実際ね、やってみたんですよ、
はい。
もう、ほら、やっぱ離れてるとおかしいから、
うんうん、
こう、
そうですね、
ちょっと、くっついたんですよ、すごく、うん。そしたらもうなんかね、 もう、ドキドキしちゃったっていう、なんかもう。
方法じゃないです
か。いやいや、なんかね。
みゆきさんとダンスシーンをされたってことですよね。
う
ん
う
ん、
はい、そうです。
どうでしたか、ダンスは。
ダンスがどうでしたか？
まあ、一応ほら、BGM はかけながら、うん、で、それは使えませんけれども、はい、映像だけなので、ただ、ハーレムオクターンっていう曲をちょっとかけたりして、あと、メリー・ジェーン。
うん、
そんな雰囲気になりそうで、
なんかボビーさんのお気に入りのお店でいつもやってるやつだそうです。
演技の話しましょうか。
そうそうそうそうそう。それでとりあえずそのガチに行かないで、まあ、演技にしようかなと。うんうんうん、だからそれどうするかって表情とか。
はい。あ、そうですよね。そう。にやけたままじゃダメですもんね。
そうそうそう。で一応撮って、うん、まあ一応大丈夫でした一応は。
あ、大丈夫です。
うんうん。前みたいにニヤニヤっとして。
前みたいに。
前はもうめちゃくちゃ笑ってたりしたんですけども、うん、でもなんでしょうね、すごい難しいこれ正直。
そうですか？
うん。そう。一応、まあ、初体験ではあるんですけれども、
うんうん
うん、役者さんどうやってんのかなっていうか、よくそういう、まあ、ラブシーンとかそういうところはどういうふうにこう、やってるのかなっていう気持ちとして。
見分ける気持ちを抑える方法。
そう。
抑える方法っていうか、うん、抑えなくていい役だったと思うんですよ。
あ、そう。
夜のお店で、お客さんで来てる側の方じゃないですか。なので、うん、ドキドキしてていい役だったと思う。うん、
もう、それがドキドキ伝わる。
そう、
ね、
それが伝わるところが大事。
ああ。
なんですよ、演技って。
でも、よーく、そう、入ってましたね、さすがに。
うん。ハートの、こう、気持ちが本物かどうかが演技ってすごく大事。
ああ、でもそうですよね。
そうなんですよ。
うんうんうん、
いやー、もう、大変だ。これ考えたら役者さん大変だなっていうね。
ほんとね、すごい方は本当にすごいんですよ。このハートを使う。
うん、ね、熱い方多いですよね、役者さん。
そうですね。
演技される方は。
難しい。もう、でもね、これからちょっとやってみたいなっていうね。
あ、目覚めました。
目覚めちゃった。
目覚めました。てかほら、ずっとラジオもやってるんで、今度はなんか違う形で表現してみたいなっていう。
でも私もそのハートを使うっていう、はい、それが分かり始めた時に演技にすごいハマったんですよ。
おー、なるほど。うん、あら。
なんか演技を見てても、この人って何の役見ても同じだなっていう方いるじゃないですか。そういう方ってあんまり演技をしてなくて自分で勝負してる方なんですよ。でも、この人って役ごとに違う顔してるみたいな方はすごくハート使ってる方。
もうなりきって。
そうです、そうです。その役作りから。
難しいな、そうすると。で、やっぱり台本とか読み込まなければダメなかなって。
そうです、そうです。読み込んで、その人がどういう人なのかっていうのもそこまで。
うん、考えないと無理ですよね。こう、幼少期はどうだったんだろうとか。
そうですよね。そうそうそう。その人の幼少期はこうだったんじゃないかみ
たいな。
うわ、大変。奥
深。ね。
めちゃめちゃ面白いんですよ、それが。
でも確かに。じゃあ役作りって結構お時間がかかる。
そうですね。かけるものはかけますし、かけなくていい自分でこう勝負できるものはそんなにかからなかったりします。
じゃあ後半もちょっとその話をしながらということで。
はい。はい、じゃあ曲紹介です。みゆき&水原裕次郎で、新野鳥2020ミレニアムバージョンです。お聞きいただきましたのは、みゆき&水原裕次郎で、新野鳥2020ミレニアムバージョンでした。はい。ということで、第5週担当パーソナリティの、はい、私、井村あさみと、
はい、ボビー家。
はい。が、そこだけですか。お送りしております、ラジオとラジコ。で、今週のスポットライトは演技ということで、はい、高野みゆきさんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでさっき演技のお話だったんですけど、これはこのみゆきさんっていうのは、このみゆきさん。
そうです。
ですよね。
私が歌わせていただきました。
水原裕次郎さんってどんな方だったんですか？
水原裕次郎さんがどんな方だったか。
一緒に歌った人。ごめんなさい。ボビーさんです、はい、みたいな感じの。
そう
です
ね。そうです
ね。流れを入ってきてたんですけども。
はい。
まあちょっとね、昭和の歌手をちょっとこう、命名したっていう、うん。役者としても今度その名前でいこうかなっていう。
これを使っていかれる感じで。
はい。はい、
で、演技の話を、ね。
そうです
ね、
う
ん。はい。ですけども、さっきハートで演技をするっていう。
は
い、
これ、歌を歌うにも、はい、例えば、先ほど松たか子さんの歌が、
最初にね、
流れましたけども、はいね、松さんって、やっぱり役者さんなんで、うん、歌を歌う時もすごい役が入って、歌われるんですよ。
うん、
だから、 それこそアナ雪の有名な。
エルサでしたっけ、
はい。
になってるってことですか。
そうです、そうです。エルサの感情で歌を歌うんで、うん、歌聞いててもすごく来るんです
よ。
わ
かります。刺さります。
そうですよね。う
ん、なんか、うおーって、歌詞までわかんないんですけど、う
ん、エンディングだけ歌ってる方と、うん、その、ちゃんと役に入って歌を歌ってる方の歌って絶対違うんですよ。ちょっと。
なんかでもわかる気がします。
はい。
で、ね、あの、ディズニーで歌を歌う人見てると、うん、やっぱ演技と、なんかその、あべこべになんないですもんね。
そうなんですよ。もう絶対にそうっていう。そこがすごいなって思います。
あとなんか、ですか、その、これから演技をやろうという、はい、ですね。ボビーさんになんか、うん、こう、アドバイスみたいなって。
うん、これはですね、うん、こう、難しいところ。私も、最初、役者になろうと思った頃は、はい、自分がすごい前に出ちゃって、はい、なんか、役っていうのがなかなかこう、表現しきれなかったんですけど、はい、スタニスラフスキーさんっていう、ロシアの、はい、あの、演技の、有名な、こう、はい、指導の本とか出してる方が、うんはい、出してる方がいらっしゃいまして。
著者。
はい。それを学ばせていただいてから、もう演技が劇的に変わりました。
本を読まれ
た。あ、それを演出家さんが、こう、教えてくださったっていうか、うん、それを取り入れた、その役者を育てるプログラムみたいなのがありまして、はい。はい、それを取り入れて。
ワークショップみたいなやつ。
そうです、そうです、ワークショップで。
なるほど、やっぱりそれ重要なんだ、やっぱり。ワークショップ。
でかく
ない。そう、ワークショップが重要かっていうと、そうしなくても入れる方っていらっしゃると思うんですけど、うん、私の場合は、うん、その方のシステムで、自分のハートを使うっていうのがどういうことかみたいなのを、すごく教えていただきました。
うん、ハートを使う。はい。そのね、一朝一夕でできるものではないと思うんですけど、うん、
はい。
コツというか、なんかこう引き出す何かがあるんですよね、それって。
そうですね。はい、それ演出家さんによって、やはり、あの、その役者さんの引き出し方って絶対違うんですけど、うん、蜷川幸雄さんとか、はいはいは
い、すごいいろんな方が出ていらっしゃいますもんね。
すごいらしくって、もう本当にその人を引き出すのに、もう裸にさせるみたいなこともあるぐらい。まあ、絶対そうするってことじゃないですよ。誤解のないように。
はい。まあ、でも、そうじゃないとハートは出てこないですね。
そう。その人の本当を引き出すために、演出家さんは、その、注力するわけなんですよ。
うん、でも演出家さんも、じゃあ、すごくこう、パワーを使われてるってことですよね。
だし、演出家さんがそれをちゃんと見れる方じゃないと、本当を引き出した演技って作れなかったりとか。映画だったら監督さんだったりとか。
はい。でも結構出演者ってね、うん、いっぱいいるじゃないですか、うんうんはい。すごいパワーですよね。
すごいですよね。一人一人全部こう、自分が本当に欲しい絵を撮るために、絵を引き出すためにってこう、うんはい、やりますからね。
演技はちょっと命がけみたいな。
いや、本当に一本舞台とかやると、はい、みんな命がけなので、うん、もう背中預けられるぜっていうぐらい、こう、信頼関係ができた舞台はもう本当に最高です。
うわぁ。
はい、できますか？
まずね、セリフを覚えられるかってそこ
そ。まずそこで演技ってね、引っかかりますよね。うん
うん、まあね、確かに、うん、シナリオ作家の方でも、うん、絶対このセリフ一番間違わないで言ってくださいっていう方もいらっしゃるんですけど、大体合ってれば、うんうん、気持ちから出てきたものが大事だよっていう方もいらっしゃって、
ここでもやっぱりハートが出てきます
か。そうなんですよ。
演技イコールハートと。
はい。そうですね。
頑張んないとな。すげえハードル高くなっちゃったらどうしようかなっていう。
みんな命かけてますからね。
そうです。命がけなんです、役者は。
ああ、じゃあもう、エキストラか。どうしよう。こう、後ろにある、歩く通行人から。
すごい。エキストラから、うん、あ、こいつ光ってるって思って出てきた方とかもたくさんいらっしゃるんで。
あ
何かを狙われているようです、はい。それでは、以上で、このコーナーは終わりということですかね。
はい。
はい。以上、今週のスポットライトは演技でした。
レディオ・エル・ライスナー。
週担当パーソナリティによりますオリジナルコーナー、第5週の今夜は、昭和のスターを語るをお届けいたします。
は
い、
ですね、はい、今日はまた石原裕次郎さんの、うん、3回目。
3回目。
ということで、裕次郎さんとその奥さんの出会いっていうのは、もうこれちょっとお話しようかなと。
はい。
要はこれ映画でお二人会ったんですね。
映画で、あ、そうです。共演で。
共演ですね。そうです。それで、最初はその主人公たちに、その、あ、役者さんとかに、うん、その当時の世相をこう、なんていうか、こう、アドバイスすることで、はい、あの、撮影所に来たところを、チラッと画面に映っただけで、まあ、要は、俳優になろうなんて気持ちは全くなかったらしいんですね。
はいはい。
うん。それで、その、狂った果実という、うん、その、まあ、デビュー作ではない、まあ、2作目なんですけども、はい、あの、主役のオファーが来ても乗り気にならなかったんですよ。
うんうん。なる気なかったです
ね。そうそうそう。で、裕次郎さんですが、相手役が、その、北原美恵さん、はい、まあ、奥さんになる人、うんうん、と聞いて、出演を承諾したんですって。
うん、もしかしてファンだったとかですか？
そうです。だからそれ考えるとね、あの、さっきの演技のとこにあった、うんうん、私と全く同じような。うん、
ああ。ど
いや、だから、やっぱりドキドキしたっていうね、まあ、それもあるけども、実はね、裕次郎さんは以前から北原美恵さんのファンだったという。
嬉しいな、じゃあ。
そう、ね、しかも、そう、裕次郎さんはね、いつからね、から北原美恵さんのファンだったか分かんないんですけれども、うん、あの、石原慎太郎さんがお兄さんなんですが、はい、その弟はいえ、その当時、1階の学生だった裕次郎さんなんです。はい、だから、あの、俳優でもまだ何でもない。うんうんうん、で、にとってスクリーンの向こうにいた憧れの女性と共演して、しかも水着姿でラブシーという。
もうなんか、ラッキーだらけ
だ。でしょでしょ、役得だよみたいな。うん、どうしようってね、このボビー家だったらどうしようってね。
そうですね、もう鼻血倒してぶっ倒れるしかない
。もうね、鶴光さんもね、えのんか、えのんかみたいになっちゃうかもしれない。
そんなやったらすぐ干されますからね。そうですね。
まあまあね、そんな感じで、もしね、この狂った果実で、相手役が北原さんじゃなかったら、うん、まあ、裕次郎さんは出演を承諾せず、うん、俳優にもなっていなかったかもしれないという。
あ、そうですよね。
そう、このきっかけっていうのが。うん、で、結局、裕次郎さんなんですけども、もう、スタジオっていうか、もう撮影所に来てる人たちが、オーラを感じたらしいですよ。
あ、その学生、そう、役者でもない頃から。
そう、そこからから、そう、こう、撮影所にこう、入り浸ったとか、行ったんですよ、実はね。うん、で、プロデューサーの水野江滝子さんが目つけて、はい、で、絶対出したらいいとかって言って、うん、最初はいろいろ演技をさせたらしいんですけど、はい、もう自由奔放にやると。
うん、
だから、北原美恵さんが、映画はこうなんですよってやったらしいんですけど、うんうん、どうもそれじゃ、いつもの通りなんねやって感じで、はい、ずっとこう言ったらしいです、ね、う
ん、好きな人が言ったことも聞かなかったんですね。
そしたらすごいなって思いますよ、うん、でも、うん、
芯が強いというか、でもオーラがあるってやっぱすごいですね。
オーラですよね、やっぱりね。すごいなっていう。
学生では出ないですよね、オーラ
なん
て、ね、
学生でね、撮影所にひょいって言って、うん、で、主役出ますかっつって、
うん、考えられない、
ね、本当に
相当すごかったんだ。
パンだった相手がね、
うん、
っていう
ね、
行きなしですか、もう、
まあ、多分それはラッキーじゃない、もうなるべくして、
ね、ですよ ね,
すよね、きっとね。
本当に
そう、だからそんな感じでね、今話はしました。だまだね、裕次郎さんのね、なんだろう、エピソードいっぱいあるんですよ。
でも
今回ちょっと出会いというところに関してちょっと話をしてみました。
はい、はい、それでは SDN48& ミノモンタさんのカバーで MDS5& 水原裕次郎、口説きながら麻布十番。83MHz アイアンドウラライフ M からお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送いつでもお聞きいただけるアーカイブがあります。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。そして私、井村あさみからお知らせといいますかですね、この後もぜひ聞いていただきたいと思います。レディグラ出演しておりますので、5週目 飲んでくれております。よろしくお願いします。どうぞ、
はいはい、あ、私のはですね、うん、年明けですね、2月にあの先ほど1曲目にかけました新野鳥2020ミレニアムバージョン、はい、これを、デジタル配信しようという、はい、それを先行でちょっと今日おかけしたっていう。
なるほどなるほど。
まだちょっと若干の修正は加えますけど、ほとんどもうこれで完成みたいな、
はい、
2月っていうこと。2月です、はい、予定として、
はい、
でそこで多分 PV も出来上がるだろうと、うん、その渾身の演技というか、も
うそうですね、
多分もう見る人に言ったらね、あのもういっぱいいっぱいかなっていう印象かもしれないし、
はい、楽しみにしてます、はい、でさっきの、はい、あれですね、 MDS5、はいはい、っていうのはどうなったんですか。
は
い、
これはですね、あの、うん、モデルさんと声優さん、うん、私のつながり、はい、いろいろ撮影とかにしてるんですけども、うん、その方たちをオファーをかけて、はい、ちょっと歌ってみないって言って、で、もともとこれデュエットなんですけども、一人じゃ歌えないんですよ。なので歌ってみませんかって言って、はい、何年か7年ぐらいかかってるんです、これ。
へー。
で5人集まったっていう、う
ん、7年かけて5人。
そうです。でそこでちょっと音源化しようということで流していました。はい、非常に難しかったです。全員の声がね一緒に被るからなかなか難しい、そこは科学の力を、
科学の力、
はい、そんな感じでございます。
はい、はい、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でも お手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。
さて来週の放送は1月の7日火曜日、担当はこの方です。
第1週担当パーソナリティは私川端龍太が務めます。音の課外授業というコーナーもありますので楽しみに聞いてください。
はい、第1週担当パーソナリティのコンサルティングの川端龍太さんでお届けをいたします。お楽しみに。
はい、今日はありがとうございました。高根美希さん、
はい、
はい、なんか息の熱いお話を聞かせていただいて、はい、告知とか大丈夫ですか。
はい、そうですね、最近あんまりあの SNS 動かしてないので。
じゃあ SNS されてるということで。
はい、
ツイッター、
あ、一応過去のブログとか、なんか Facebook とかインスタグラムとか、
はい、どうやって検索したら出ますか。
ひらがなで高野美由紀って検索していただけると、
はい、はい、ぜひ皆さん検索してチェックしてください。
はい、
はい、
それではお相手は私、5週目担当パーソナリティのボビー健、
そして井村あさみ、
高野美由紀で
お送りいたしました。それでは皆さん、
良いお年を。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。